こんばんは、エレキテルの上健です。
はい、森マグです。
今回のエレキテルズラウンジではジャズ歌謡特集第3回目をお送りします、うん、第2回目、前回のところでは美空ひばりをお送りしましたが、今回は今いきなり曲いきたいと思います。はい、山口倉之介、夜霧よ今夜もありがとう。浜口倉之介、夜霧よ今夜もありがとうでした。はい、これ浜口倉之介、まあ、作曲家として有名ですけれども、はい、歌っているのも本人が歌っているんですか？これは、
はい、元々は
元々歌ってたのは裕次郎、
はい、
でそのバージョン聞いたことないんですけれども、オリジナルも実オリジナルとかその元々だったのも聞いたことない。
聞いたことないの？
ない。
何言ってんの？
あんまり
石原裕次郎、
石原裕次郎ちゃんと聞いてなかった。
まあでも
初めて
有名でしょ、うん、知ってんでしょ曲自体は。
曲は知ってなかったと思う。この曲初めて聞いた。
何言ってんの？タイトルは知ってた。
タイトルは知ってたけど、
ひどいね本当に。
そんな聞いてなかったね。これは
ひどいね。
初めて聞いてすごいびっくりした。
夜霧よって知らないの？
うん、
なんかね子供の頃歌ってたよ友達と一緒に。
かっこいいね。なんかね、さん子供の頃からかっこよかったね。
意味が分かんないんだけど、なんかこの曲もやっぱねなんか変な旋律なんだよね、うん、変な感じの旋律、
うん、
なんか歌詞と曲メロディーが合ってないっていうか、
うん、
そうというのさっていうところとかね、
うん、
なんか変な感じがするんだ。
メロディーというか
友達と一緒に歌ってたよ。
友達と一緒にかっこいいな。古市さん友情気取りで、ね、でもやっぱり浜口浜倉いいなとかそういう感じで、う
ん、全然そんなんじゃなくて、
じゃなくて、
うん、なんだろうね、なんだかよくわかんないけど、
子供の頃そんな歌ってたとは。
まあ全然リアルタイム世代でもなんでもないしね、
うん、そうだ、そこが不思議としか言いようがないよ。俺の子供の時はガンダムとか歌ってたのに。
その頃に歌ってた。だからガンダムとか見る一方これを歌ってた友達たち、こういうのが好きな友達がいたんだよ。
その友達がいたっていうのもびっくりしたね。
うん、めちゃくちゃだったよ。その友達の家に行って、うん、クライスラーの中国の太鼓とかさ、
うん、
レコード聞いたりとかね、トランペット吹きの休日とかさ、
うん、
そんな聞いたりとか、
へ
え、それ自体がめちゃくちゃなんだけど、
そういう言葉が多くなるとこういう大人になると
、よぎりよぎりと歌ってたよ。本当に学校帰りに小学校かかる、
それはすごいね。
通学路で
しました。それは
小学生が、
へえ、普通じゃないよそれは。
うん、なんか おかしかったの、なんとなく、
う
ん、
おかしい
世界観が、
世界観ね、
よぎりよぎりってなんだよっつってそんな歌詞あるかっつって、
うん、
聞きながらねディレクターと一緒にこう話をしていると、うんうん、そういう話になったりもするわけです。
詩のことはちゃんと聞いてなかった、
う
ん、
でも確かにそういうことを聞くと、
うん、
この世界観は意味不明ですねって言われてみると、うん、あ確かにそうだな、子供の頃そう思ってたなっていうのを今思い出した。
ああ、
なんだろうこの歌詞っていうの、変な歌だなと。
アレンジはなんかリムショットがカッカッと入っていて、
うん、まあボサノバだよねこれはね、テンポ遅すぎるけど、うん、基本的には、
うん、ブラジル経由っていう か, なんかアメリカ経由な感じ、
そうそうそう、
スタンゲッツ経由でちょっと変形されたやつが入ってきたなっていう感じ。
ボサノバというボサノバのリズムパターンだけど、もう全然原型とどめてないみたいなね、そういうリズムになってますね。
サックスが入って、うん、イージーリスニングに近いような感じになっちゃいますね。
はい、
そういう曲でした。でまたその次の曲をいきたいと思います。はい、次の曲は曲を聴いた後に曲紹介します。クレイジーキャッツの、はい、それまでよでした。
花はじめとクレイジーキャッツ。
花はじめとクレイジーキャッツでした。
はい、
イントロ聞いただけで実は私よく分かんなくて、何曲だろうなと思って、で途中聞いてやっと気づきました私は。
あ、これも有名な曲だけどね。
この
もういい加減有名な曲。
うん、それ
めちゃくちゃ。
そうだけど、うん、イントロでところだと分かんない、やっぱりガラッと変わるところに行かないとね。
そんなもんかね。こんなん飽きるほど聞いてるからさ。
そんなに飽きるほど子供の頃から聴いてるっていうことは。
そうよ、
それも普通じゃないな、ちょっとすごい子供だな。 それも
特殊だったけど、あのね、これねなんかねあれですよ、
うん、
坂本龍一サウンドストリートさ、
うん、
ゲスト大竹栄一と植木俊っていう回があってさ、それを聴きまくった。
そんな回があったんだ、
うん、でこの曲についてはね、
うん、
植木俊自身が、
うん、
フランク長井風なんだって。
あ
フランク長井ってフランクシナトラの日本版みたいなさ、
うん、
ベルベットボイスね、
うん、
で有名だった、うん、そういうイメージで曲が始まるから、
うん、
もう植木も終わったって言われたんだって、イントロだけ聞いて途中からいつもの調子になってっていうので、
うん、
ガックってなるっていう曲だったと。
ああそうだったんだ、面白い見事に、
でも本当はこういう歌が歌いたかったんだってさ本人は。
へえ
ちゃんとした歌手になりたかったんだって。
そうクレイジーキャッツってでもそもそもバンドだもんね。
バンドそうまたうまいんだよね、うん、演奏がね、
うん、
特に桜井千里だっけピアノすごいうまい人。
そうなんだっけ、うん、
すごいうまいんだよね。
映画のイメージが強すぎてコメディアンみたいなイメージがあるけど、
まあ、今だからね YouTube とか検索すると当時 の、 そのクレイジーキャッツのライブの映像とかが見れるんだけど、
うん、
演奏してる曲がさラプソディーインブルーとかなの。ガーシーの
ガーシーそういうの
それをみんなで演奏
してるの。演奏してる
の意外すごいんだよまた。それでコミックになってるわけ途中でいろんなネタが入ってて、面白い。検索して見てみてください、うん、ぜひ。
はい、
すごい面白いですよ。
はいはい、そういうわけで今回ジャズ歌謡特集第3回目、浜口京之介というか、まあ、さらにクレイジーキャッツもかけて、
うん、もうジャズ歌謡じゃなくてもう歌謡曲の歴史特集だよね、う
ん、その中に幅が広がってきました。そうそう、どんどんと、
あの服部良一、美空ひばり、
うん、
浜倉、
うん、
クレイジーキャッツでしょ、
うん、もう幅が広がりすぎてますけども、はい、次の回で第4回目最後ですからね、締めたいと思います。お相手はエレキテルの上健と
森モーグでした。